生活キッチンから SDGs。 この時間はあったかホーミングの提供でお送りします。
今やキッチンは家庭の中心、家族の集まるスペースになってきています。いつも笑顔であふれる自慢の空間にするために、今後役に立つであろうディスポーザーの情報を皆さんに伝えていくコーナーです。今回もあったかホーミングの田中敦さんにお話を伺います。田中社長、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてお帰りなさい。
うん、ただいま
ねえ、ディスポーザーサミットにね、先週でしたっけ、
先週行ってきました。
行ってきたんですね。
はい、うん、あの福岡の方で集まってやったんで、はい、行ってきました。
どれぐらいの人たちが集まったんですか。
とね、関係者含めると100-30になるのかなと思いますけど、
全国から
です。そうです
ね。一番遠かったんじゃないですか。そうでもない、
うん、一番遠かったかもしれないですね。でもね、うん、あの富良野から研究者の方も行ってらっしゃったんで、
富良野からも、
うん、で仲良くなってきましたんで、
そうだったんですね。福岡どうでした。
あのすごくいいところで、うんうん、新鮮なさあの魚もね、新鮮な魚、本当にこっちであまり見ないような、はいはいはい、タイだとか、うんうん、伊勢エビだとか、まあ、そんなのたくさん売ってましたし、うん、豊富だったし、活気もあって、うん、で夜あの屋台、
はいはいはいはい、
たくさん出てるんですよ。で、その中でちょっと私の入った屋台が YouTube の撮影をやってて、もしかしたらね、私もその YouTube に出てるかもしれない、インタビューもされたんで、
映ってるかも、
うん、知れないんですよね、
うんうんうん、そうなんです。どういう YouTube ですか、うん、そのお店を紹介する、
ね、福岡のお店を紹介してるんだけども、うんうん、そこの、屋台はワンオペ一人で全部全てやってて、もう運ぶのから、はい、セットから料理作ったり、うん、全部一人でやってるっていう人だったんで、結構あのその後帰ってきてから調べたら YouTube 出てるんですよ。
そうなんですね、うん、
そのおかげなのかなって感じの部分もあるんですけど、うんうんうん、
じゃあちょっとね、YouTube ね探してみてください、ね、さて、ところでディスポーザーサミットの講演はどんな内容だったんですか。
ですね、講演は、うん、我が国の直投型ディスポーザーについてっていうことで、うん、日本大学の教授がディスポーザーの社会実験って十数年前に歌の森の方でやったんですけども、うん、その時のデータをもとに今までずっとやってきて環境に影響はありませんっていうことをまず宣言する講演が始まったんですよね、うんうんはい、だからあの排水管に影響は起こらないですよ、うんうん、あの生ゴミを流すことによる、うんうん、あのその腐ったりだとか、おかしくなったりとかっていうことはないんですけども、うんうん、っていう話でした、
そうだったんですね、うん、じゃあまずそういったことを確認して、
そうですね、
なんですね、うんはい、あの使う人からの視点のお話ってされてましたか。
使う人に関してはですね、あの生活者の視点から直投型ディスポーザーへの期待と注文として、福岡女子大かな、うん、の教授がディスポーザーを使うことでどのように生活が変わるかの声もありました。で、生ゴミが出なくなることで、家族の多い家庭や高齢者の家庭の負担が減り、快適な生活ができるっていうことを、ここの方はもともと TOTO さんっていう基地メーカーに勤めてて、はいはいはい、いろいろあって、今大学の教授をやってるんですけども、まあ、そういうような、研究者の方から見た話もして、要するに導入することは、何も問題ないですよっ っていう2人の話をまず講演があったっていうことです。
そうなんですね、うん、その環境ももちろんなんですけど、そういった便利な部分、うん、負担が減るっていう部分も、うん、やっぱりディスポーザーの大きなポイントですよね。
本当に今皆さんがやってるしてるかつゴミを投げたりとか、うん、いろいろするっていうのがなくなってしまうっていうことなんですよ、うんうん、で皆さん勘違いされてるのが、ディスポーザー使うとそこで分けなきゃいけないから大変だっていうふうに言うんだけども、うん、そこで分けちゃえばもうその後何もしなくていいくなっちゃうんで、要するに自分の感覚で、入れていいもの悪いものっていうのは確かにあるんですけども、あまり難しく考えない方が楽かなと思います。
さあ、それではですね、ここで皆さんにディスポーザーの曲を聴いていただいて、少しゆったり気分でこの後も楽しんでほしいと思います。どんな曲でしょうか？
ストリートハーモニーって言います。
ストリートハーモニーではどうぞお聴きください。
ディスポーザーディスポーザー、くるくる回してポイポイポイ、ディスポーザーディスポーザー、綺麗なキッチン嬉しいな、ゴミ箱入れるの面倒でちょっと困るんだ。でもね、シンクに入れてみて、スイッチ入れればくるくるくる、すぐになくなる、スッキリだ、楽々を片付け楽しいね。嬉しいな、
さあ、このコーナーではいろんなディスポーザーの曲流していますが、うん、ストリートハーモニーいいですね。
これ新曲ですよね。
まあ歌詞は一緒なんですよ。
そうだね、
うん、どうですか梶山さん。
いやもうなんかゆったりゆったりこの昼下がりにいい感じの曲じゃないですか、
ね、いいですね、うん、ストリートハーモニー、
うんうん、お気に入りの曲です、
では少しこちらを BGM にして、はい、またねお話聞かせていただきたいんですが、はい、今ディスポーザーサミットのねお話いろいろ伺ったんですが、うん、パネルディスカッションもあったんですね。
はい、そうなんです、うん、で先ほどの2人の大学教授いらっしゃったんですけども、その方と、中間市、大村市、熊本市の市長さんが参加して、で自治体としてどうしていくかとか、そういう話をするために自治体の責任、今度その市長が出るんで自治体の責任者の方もやっぱり来ますよね。
そうですね、
その人たちにこうなんだよっていうことを知ってもらうために開催したような感じかなって。
そうなんですね、うん、
でその人に指示出してました。ちゃんと考えてください、やりなさいじゃないけど、考えてくださいっていう指示をその場でしてました。
そうだったんです、うん、市長がいらっしゃったんですね。
そうです。あとね、日本下水道協会っていうところの、はい、会長とか理事の方も来てましたね。
そうなんですね、はい、あと下水道とディスポーザーについてのディスカッションがあったそうですが、こちらいかがでしたか？
は
い、
キッチンにディスポーザーをつけることで、下水道がゴミの資源を生ゴミの資源を集める専用の、まあ、高速道路っていうか、道路になっちゃいますよね、
はい、
でそうするとゴミの生ゴミの収集って楽になりますよね、うん、これがずっと続くっていうことです、この仕組みを作ってしまえば、
そういったことに対するディスカッション、
そうですね、最初のテーマはね、
うん、
これからの社会における、うん、ディスポーザーの価値についてはいかがでした？
生ゴミって焼却炉のローンを下げてしまったり、結局 ダイオキシンが出ないようにするために一気にこう燃やす、温度を上げるっていうことをしなきゃいけないんで、炉を傷めてしまうんですよ。で、耐久性を下げてしまうっていうものを、資源に変えて、家庭で家事の負担がさっき言ったように軽くなって、住民の負担も減る、で明るい地域づくりに貢献するものがディスポーザーなんですよっていうことを一生懸命討論っていうか、推奨してたっていうの状態ですね。
ディスポーザーを普及させるっていうお話はいかがでしたか？
これはですね、ディスポーザーなかなか増えてってないんですよ、現状で。なぜかっていうと、例えば自分でやるときに今はまだ間に合ってるから大丈夫ですよね。で、どういう変化が起こるかって分かってないんで、みんなそんなにやりたい欲しいっていうふうにならないですよね。で、そこに、例えば、補助金があるとかなんとかって言ったらちょっと目かけるかなっていう感じなんだけど、町が全部そうならないんですよ。で、昔水洗トイレに切り替えてもらうときにやってたのが、町内会同士で競わせるとか、もう町内会にもう入ったら町内会の経費がもらえるとか、いろんなそういう仕組みを作らないと、なかなか補助金を出すとかっていうことじゃなくて、そういうことをしていかないとダメなんじゃないかなっていうことが話で一致してましたね。それとさっきちょっと話しましたけども、はい、各市の責任ある立場の人たちが来てて、その人たちに、なんでこれを市長がやりたがってるのかっていうことをきちんと伝えることができたんではないかなっていう、そういう会集まりでしたね。で、実際に参加して、まだ解禁になってない市の方は、前向きに進んでいきそうな感じだっていうことは後でちょっと報告もらってます。
そうなんですね、はい、じゃあそういった前向きな未来につながるサミットだったんですね。
そうなんですよ。
さあ、そして実際にこうディスポーザーを利用されている方からの声も届いています。野菜の皮も残飯もその場で排水口に流し込むストレスのない生活を手に入れましたが、田中社長の話を聞くまでただ漠然と使用していました。何も知らなかった私は、正しく処理されているのにもかかわらず生ゴミを下水に流すことに罪悪感も少なからずありました。従来の作って使って捨てるという一方通行の経済モデルから脱却し、捨てたものが資源に変わり活用する人たちがいる、その仕組みを知り楽な生活が環境にも経済にも役立っていることに意識が変わりました。しかも北海道特有の環境、意義から成り立っていることに感銘を受けましたという声もありますね。
で、ここでちょっとお伝えしたいのが、今日明日自分たちが困るわけではないんですよ。10年後に何が変わりがあるんだって言ったら、何も変わらないかもしれないです。でも100年、今今日生まれた子たちは100年後に生きてる可能性があるときに、その子たちにきちんとした地球を残してあげなきゃいけない責任があるんじゃないかなっていうことなんです、はい、長い目で見て、これにちょっと賛同していただければなっていうふうに思います。
そうですね、はい、さあ、それでは最後になりましたが、田中社長からメッセージお願いします。
はい、帯広市音羽町の皆さんはキッチンにディスポーザーをつけると生ごみは勝手に流れていき、肥料や電気、コンクリートの材料になり、皆さんの元気に元に、元気じゃないや、元に戻ってきます。
元気にも、ね、なりますね。
で、皆様の家庭にあるキッチンにディスポーザーをつけると資源回収の窓口に変わり、興味のある方は、ぜひ連絡ください。よろしくお願いいたします。
あったかホーミングは帯広市西一条南三丁目16-1にあります。電話0155-293555 29-3555です。 YouTube 公式チャンネルもあります。あったかホーミングで検索してください。この時間はあったかホーミングの田中社長にご出演いただきました。田中さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは快適生活キッチンから SDGs、 あったかホーミングの提供でお送りしました。